はい、どうも、からっぽさんです。
しのすけです。
山田です。
音楽ニュース会です。まずは音楽ニュースサイトバークスから、ロックの殿堂2024ファン投票初週の1位はオジーオズボーン。2月10日の2024年のロックの殿堂の候補15アクトが発表され、その直後開催されたファン投票で初週オジーオズボーンが1位に輝いたと。2020年のロックの殿堂は下記のアーティストの候補が上がっているということで、オジーオズボーン以外にマライア・キャリー、シュール、デイブ・マシューズマンとシャンナー、フォリナー、ピーター・フランクトン、オアシス、レニー・クラビッツ、ここら辺は分かりますね、ザ・シャーディとかが並んでいるというところで、オジーってなんかもう入ってるんやと思ってた、こういう系って。ロックの殿堂とか、
もう入ってる、
ロックの殿堂とかにもうがっつり入ってるんやと思って、うん、まだ選ばれるんですね。
あー、なんかごめん、それはどういう意味で言ってる、そのなんか早いとか遅いとかそういうこと。
いや、遅いというか、もうなんか年齢的にももうこういうの入らんぐらいかなって感じせえへん。
まあそれは確かにそうかな、うん、
まだこう現役で上がってくるんやなっていうのは。
てか、このロックの伝統自体は何な、どういうあれな。
いや、
ふう
ふうって何な。
ちいかわのマネや。
あ、そうっすか。で、ついでに、まあおじい来たんで、ブラックサバスついでにいいっすか。
はい。
リッチー・ブラックモア、多分俺が一番好きなバンドはアバ。
うん。
ってとこで、リッチー・ブラックモアがインスタグラムで配信した Q&A セッションでアバ愛を語ったと。あ、これもバークスからですね。
はい、 はい、はい。
ブラックモアは以前、コージーパウエルからアバの大ファンだと告白され、俺もだと答えたとの逸話を明かしていたが、今回それについて詳しく語ったということで、Q&A のセッションでお気に入りのアバの曲を問われたブラックモアは、たくさんありすぎると答えた後、まあ、さっき のコージーパウエルと意気投合したって話をやったと。
うん、
で、アバについて、俺はアバを最高のバンドだと思っている。若い時年中アバを聴いていた。メロディックで素晴らしかった。彼らは多分俺が一番好きなバンドだ、うん、ある分野においてそういうのがかっこ悪いのは分かってる、でも彼らは素晴らしかったというところで、いやー、アバいいっすよね。
結局アバちゃんと聞いてへんからな。
あれ、そうやったっけ。
ね、うん、
聞いたことない。
有名曲何曲かぐらいやな、ちゃんと知ってるわけじゃない。
ダンシングクイーン、マネー、
ダンシングマネ
ー、あれ何やったっけ、ココリコピラクルタイプか、マネー。
あ、
テレビで使われてた、確かそうっすよ。アバはいいですよ。
ココリコミラクルタイプ思い出せへん、次やったっけって感じだけど、そうなん。
え、1ヶ月1万円生活とかのあれやろ。
ココリコミラクルタイプちゃうやろそれ。
え、何あれ。
1ヶ月1万円生活は
あれ、何
なんか違う番組や、多分。
ココリコミラクルタイプって何。
ココリコミラクルタイプはあれやん、なんか水曜日10時ぐらいからやってた、
うん、
なんかコメディ番組や、コント番組。
じゃあ分からん。まあアバいいよっていうお話ですね。
うん。
次、オジーの話。音楽サイトバークスから、オジーオズボーンの妻がオジーはいつだって女性に対して不適切と発言したと。
うん。
オジーオズボーンの妻で、マネージャーのシャロンによると、世の中がどれほど変わろうがオジーは未だ女性に対して不適切な発言を繰り返しているそうと。
うん、
っていうのを、シャロン奥さんが、イギリスの新聞デイリーミラーに語ったと。彼は昔からずっと女性たちに対して不適切なのよ、うん、家にロシア人の大柄な女性の看護師がいるだけど、彼女が彼に向かって前かがみになった時、彼ったら教えてくれ、君は子供たちを母乳で育てたのかって言ったのよ。私が今時そんなこと言っちゃいけないよ、世の中は変わったの、女性にそんな話しちゃダメ、あなた面倒なことになるわよって言ったら、なんでだって自分の発言に何が悪いか気づいてないのよということで、まあなんからしいですよ。らしいですよ。おじいはいまだにその母乳で子供育てたのかっていうらしいですよ。
どういう意味なこれ。
いや、単純にセコハラって意味ある。
あ、
だから看護するとき前かがみになったときにおっぱいがちらっと見えてそういうこと言ってんじゃない。
そんだけ、
そんだけだと思う。まあ
な
ん
かのエロ、
そうそう、品のないエロ親父っていうことやと思うけど、まあでもこの子に手合わないよっていう、
そやな、 なんかどこも同じなんやな、海外も。
どこも同じでどういうこと？
え、いや、日本も海外もその辺はやっぱなんか厳しいんやなと思って。
あ、おっちゃんになるとってこと？
おっちゃんになるとっていうか、今どこになると。
うん、あ、まあまあそうでしょ。てか、やっぱイギリスとかの方がこういうのは厳しい方ちゃん。
そうなんかね。
どうやろう。なんか、まあ、なんかそれはやっぱ人権先進国やから。人権先進国はそりゃ強いですよ。
まあなんか海外というかアメリカンジョークやったらなんかこういうのをなんか許されそうな空気感があったかなって勝手に思ったから。
もう無理
や。ダメなんやな。
いやもう無理でしょう。で次は清村くんの大好きなブルーノ・マーズの話です。NMN からブルーノ・マーズ MGM グランドカジノに75億円近くの布石があると報道。ブルーノ・マーズは MGM グランドカジノに5000万ドル、約75億円のギャンブルによる布石があると報じられています。ブルーノ・マーズによるラスベガスでの連続公演は9年目に入っているが、ニュースネーションによればブルーノ・マーズはその負債を返済している最中というところで、なんか大谷翔平の一平ちゃんの話を軽く超える借金額の話が出てきましたね。75億円近く、うん、カジノとに借金を持ったまんまやってると、
うん、
でこの MGA のグランドカジノと、ブルーノ・マーズは契約を結んでるんですけど、まあなんか9000万ドルの契約を結んでるけど借金返すと9000万ドルが150万ドルに減るらしいです。
ふーん、
だからカジノに借金してカジノと契約してでお給料をもらうんだけどそれが返済に充てられてお金をがっそり抜かれてるって感じらしいですね。やって、
はい、
これでも5000万、ちょっと待って、5000万ドルで75億ドルやろ、うん、でなんかがっぽり抜かれてるみたいな感じで150ドルって書かれてるけどこれでも億単位ってことやんな。5000万ドルで75億、1桁落ちて150万ドルで十分ちゃうか。
うん、
てかこれが一晩あたりの稼ぎか、ブルーノ・マーズの
一晩あたりの稼ぎが150万ドルって書いてますかね。
ブルーノ・マーズ一晩で億単位稼いでるってこと？
いい、そうなるね。
ほんまに働いてられへんで、こんなん聞くとなんかメタさんに投資がいいぞとか言ったやん。
はいはい、
もう無理やな、立てへんわ
まあちょっともうあの天井の人と見比べてもな、しゃあないやん。
ちょっと許されへんな。マイケル・ジャクソン2世って言われてますもんね、まあ、ブルーノ・マーズ。
うん、
あのポップスターっていう意味で。
こういったタウンと言われてもこんなんなるイメージないもんな。
いや、あるよ。
あ、そう、
あるよ。ブルーノ・マーズ見ながらボイド・サンドの曲作ってるもん俺
そうな、ブルーノ・マーズ聴いてこんな曲できるの。
そうやね。
そうか。
なんか第二のマイケル・ジャクソンってジャスティン・ビーバー言われてたけど、いつの間にかブルーノ・マーズに置き換わったな、ポップキングの座が。僕大学生ぐらいの頃確かジャスティン・ビーバーやったはずなんです、次のポップキング。結局でもなんかカナダの田舎者みたいな謎のいじりを受けてジャスティン・ビーバーが失脚してブルーノ・マーズがその後釜に入ってきましたね。
まあなんかどうやろうね、ジャスティン・ビーバーななんかまあ、そもそもなんか歌唱力の問題もあったからじゃん。あとアイドル風に振り切りすぎやったんちゃうかな。
ああ、なるほどね。もうちょいやっぱ実力で黙らせるもんがないとあかんってこと。
なんか音楽っていう形でみたいな、なんかちょっとちゃうんちゃうかなって気すんよな。
あとなんか迷惑系 YouTuber みたいなことしとったもんな。まあ若いからやけど、そういうのも。カンカン買ってカナダの田舎もんみたいな扱いを受け継がれたやつね。次の、音楽ニュースサイト NME から、
はい、
ジョン・レノン殺害された銃から発せられた銃弾がオークションに出品。ジョン・レノンは殺害された銃から発せられた銃弾が今週ニューカッスルでオークションにかけられる予定となっていると。今週ってちょっといつか分かんないですけど、この銃弾は、ノーサンブリア警察のブライアン・テイラー巡査がニューヨーク市警を訪れた際、同警察から送られたものというというところで、でこのブライアン・テイラーって人は先日亡くなって、それでオークションにこの銃弾がかけられるようになったということらしいですね。だから、うん、 ジョン・レノンを撃った銃からの弾丸というところですね。
これ今見てるけどさ、そのジョン・レノンを、
あ、多分銃弾自体はジョン・レノンを殺した銃弾ではないと思う。
そやね、
うん、同じジョン・レノンを殺した銃から発せられた弾ってことっすよね。
そんな、なんか後からでもいくらでも量産できそうやな。
まあでもこの銃自体がもう出回らんからな。
まあそやな。
そういう意味だと希少価値は高いんじゃないですか。
でもこれさ、オークションで買うやつってどういう神経で買うかな。
そら強烈なジョン・レノンアンチやろ。ファンは
まあやっぱファンじゃないな。ファンは多分
アンチ、アンチやろ、どっちかっつうと。
死死してなお。ひどすぎるだろ、さすがに。冒涜やで、ほんまに。命。さすがにおかしいやろ。
うん。
買うやつおるんか、こんなん。
いや、でも何でもオークションになるんやな、ほんまに。
うん。
うん。
悪趣味やなとは思いました。
まあ、悪趣味っすよね。これはまあまあ、悪趣味やなって感じする。次。これは、まあ、音まとめっていう、まあ、某掲示板の記事をまとめたやつですけど、
はい、
椎名林檎、音楽は才能芸です。まあ、これ、出典が何も分かんないまま書いてくれてるんですけど、椎名林檎曰く、音楽の世界の人間はスポーツと近い。かなり身体的、環境、体力、向いてる体質、体型はある。時間芸術だから、リズム感、音感っていうのも抗えない。小さい時から悲しいかな、優れてる子は一言でわかるみたいな世界で、そこでまあ音楽はやっぱ才能とかセンスないとやっていきまへんで、うん、ってことを言ってるというとこですね、うん、これに対してどう思うかとってとこ話したいなと思うんですけど、清村君どう思いますか。
うん、まあ大丈夫ちゃう。
別にそういう才能なくても、
うん、楽しみはいい
よ。お、音を楽しむとか言って音楽やもんな。
うん、
ベタさんは。
まあ僕はなんか6割7割やっぱあるんちゃうかなと思ってるけど。
リズム感ないのに悲しくならへん、そんなん言ってて。
ああ、まあそこの部分俺は3割で補ってるからな。
補えてへんと思うけど。
いや、補ってる補ってる。
そうっすか、うん、でもやっぱこういう才能とかそういうのは強いってことね。
そやな。まあ音感のない空っぽさんも頑張ってるやん。
いや俺音感がないんちゃうで。
いや、もういいよ、
いや、じゃあ、じゃあ、いや、リズム感ない君に言われたくないんですけど。
認めよう、認めよう。
違う違う、別に、認めて君、ない、リズム感ない君の方が認めるべきやねんけど。
音感ない君はさ、
いや、音感ないんじゃなくて、音感ないんじゃなくて、
やめましょうよ。
いや、音感ないんじゃなくて、
あれね、
やっぱり、いや、そもそも、
いや、もうスラスラ出てきてへん時点でなんかそう答え持ってないような。
いや、違う違う、12音階にこだわって
ないよ。
12音階に
ハマってる。ああ、出た出た。
音楽言うと思ってないのか。
もう想定通り。
いや、もう俺の勝ちやから。
想定通り。
いや、もう勝ったから俺が。
出たよ。
いや、もう勝ったから。
やめましょうよ。
既存の理論にとらわれない云々の話出すやつ。
命がもったいない。
いや、俺が勝ったから。もう、
そうそう、
時間がもったいない。
俺が勝ったから。はい。というわけで、何やったっけ。ああ、まあまあ、ベタさん的にはそういう才能とかが必要ということを言ってるわけですね。まあでも才能ある人ってそんないるんかねって気するけどな。
まああとは
売れてんの置いといて。
才能はそうやね。でもよっぽど運の方が大事かもしんないね。
うん、いや、ほぼそうじゃない。だってこいつセンスいいなって人おる？
なかなか見えへんな。
いないっすよね。だからなんかそういう意味だと本当に運がいいっつうか、まあ見た目とかの方が強いんちゃうかなって気するけどな。なんか歌うまい下手とかより、まあ、見た目がいいとか、あとはまあ自分をブランディング、まあ椎名林檎なんかまさにそうかなって思うんですけど、自分のブランディング力高いとか、なんかそういう方が売れる売れないだと強いんかなって気しますけどね。
そうやね。
うん、まあアドちゃんとかもある意味ブランディング力高いもんな、ああいうキャラクターで。
いや、ほんまに、
あのネット民を掴むっていう意味でも、うん、
まあ実際掴んでるかどうか知らんけど。
いや、掴んでるからやっぱ人気なんじゃない。
ああ、そうなんかな。
え、そこはそうちゃうん。
いや、そのキャラクター像でなんか掴んでるっていうあんまりイメージがなかったから。
ああ、いやでもやっぱラジオやったりさ、今はそう、はい、オールナイトに出てるけど、それ以外もネットラジオとかでファンとずっと交流してたりとか、うん、やっぱそういう意味だと掴んでたんじゃないですかね。歌だけではないからな、やっぱ。
なるほど。
まあちょっと次は、フェンダーカスタムショップ製品開発担当責任者マイク・ルイスが提供されたというところで、まあフェンダーカスタムショップの製品開発担当責任者であるマイク・ルイス、まあ、マスタービルダーってやつですね、バカ高いギター作る人が英明したことがフェンダー社より発表されたと、うん、でマイク・ルイスは91年、フェンダーの営業部門でキャリアをスタートさせ、ディーラーマネジメントに従事した後、フェンダーのアンプ部門を活性化し、デビラシリーズやビロキン、バイブロコングといったアンプをプロデュースと、でアンプカテゴリーにおけるフェンダーブランドを一番のトップに躍進させている。まあ確かにフェンダーのアンプ今も結構出てますもんね。でエレクトリックギター部門でも大きな影響を与えており、初のレギュラーハムバッカーを搭載したストラットキャプターを導入したのも彼の功績と。
そうなんや。
うん、まあフェンダーって言ったら基本的にシングルのピックアップですけど、レギュラーを最初に入れたのこの人らしいですね。というわけで、まあフェンダーはアンプでやったり、まあ最、まあモダンなストラットとかそういうのを作った人がまあ亡くなったというところですね。まあなんかこれはまあこういうニュースがあったよというのを知っとってもいいかなってところですけど、次、まあこれ個人的に気になるから皆さんに通知というところで、FKJ 単独公演が決定。昨年のフジロックで最終日のレッドマキューに登場し、入場規制になるほど熱狂のステージを披露した、FKJ が日本の単独公演を行うと、公演日大阪は2020年6月4日、ナンバー8、結構狭いな、ナンバー8ない、あでかいか、ビッグキャットと間違えた、東京は豊洲ピット6月5日というところで、まあ、フレンチキウイ FKJ フレンチキウイジュースで、フランス人のお父さんと、キウイってどこや、まあそこのお母さんと混ぜ合わせたっていう名前で FKJ フレンチキウイって名前作ってるんです、名前使ってるんですけど、なんか即興で音楽するんですよね、まあ、即興っつうのは言い過ぎやけど、もう一人でステージ立って機械使ってドラム鳴らしてサックス吹いてギター弾いてピアノ弾いてベースも自分で弾いて録音して音重ねていって歌ってっていうことをやるんですけど、
なるほど、
うん、いやなんか曲もええし雰囲気もええしで僕好きなんですよね。なるほどってメタさん知ってるやろ。
いや知らん。
いやーほんまに全部忘れてんねんな。お前がええやんって言ってて、
いつ、
いやもう俺神戸にいた時とか、あのバンド組んでた時、ドラムの女の子が教えてくれて、
はいはい、
FKJ ええやんって俺より先にお前が言ってて、
ほんまに
怖っこいつ怖っ。いやほんまに、いやそうっすよ、君が言ってたんですよ最初に、空っぽさんもこれ見た方がええでって言って言われて、僕も YouTube 見て、ああええやんって言い出して先に君、いやだから選んでんけど今回そうやったんや、ちゃうで、そらリズム感なくなるわはいはい、よくないからな、
ええなやろ
次これも音まとめニュースから、ビジュアル系って日本独自のものらしいな、1外国人ファンの中にはそれを理由にハマる人がおるとかっていうことで、まあなんか、まあ、ビジュアル系って日本独自のものって言ってるんですけど、これさあ、
はい、
走りってキスちゃん、キスか、キスより前にもおるんか知らんけど、
なんかキスっていう、まあそうかもしれへんし、なんかキスって何年ぐらいやったっけ、70年代
知らん、
なんかあのグランジロックとかなんかあの辺の流れがルーツなんかなと思ったわ、
うん、あ、で、あの派手なメイクとかっていいこと言ってるのかなと思ってんけど、
ああ俺もそういう風に思ってるけど、
なんかビジュアル系らしい音楽性ってあんの、歌詞が暗い、ビジュアル系
っていうくくりで言ったら、まあ特にな、いいんちゃう、まあやっぱり女性をメロメロにさせるような歌詞とか、暗い歌詞とか、なんかセクシーな格好とか奇抜な衣装とか、
女性をメロメロにさせる歌詞書けなさそ そう君、メロメロって言葉使う時点で書けなさそうやな、
そやな
メロメロ
そやな、
コックローチとかビジュアル系扱いされるときありますよね、たまにあれでって感じ、ビジュアルって感じはするけど、
なんてあれ、茨城の
ムック、
あ、そうそう、ムックと一緒にやっとったから、
そうそうそうそう、
でも海外でもキッズとかその枠ちゃう、
うん、
あれが関東ちゃう
って思うよな、やっぱ日本だけ強い。でもなんかやっぱ、うん、ラルクとかもグレーはビジュアル系あれは違う。
一応グレーラルクはビジュアル系だったやったんちゃうかな。
なんかやっぱあの、あと何やったっけ、なんかドラムポコポコ叩いてるやつとか、なんか派手な顔白塗りまでいかんけど、化粧し、男が化粧してるのはなんかビジュアル系ってくくりなんかなってイメージはなんとなくあるんですけどね。
うん、
まあまあコックローチはビジュアル系かどうかも置いといて、はい、次もオートまとめニュースから。東海のストラトは多すぎですか。10万円で満足いくストラトは買えない、安物買いの銭失いになる、40万貯めた方がいいってところで、まあ東海って日本のメーカーがあるんですよね、
うん、
で頭のロゴもフェンダーみたいな感じで東海って書いて、もう東海とは読めないロゴにしてるんですけど昔はね、
うん、
でまあ安くてクオリティが高いというところで、すごい有名だったんですよ、
うん、
それこそ今フェンダージャパンになってるのもあれ昔のやったかな、不次元かな、あ忘れちゃいましたけどがやってて、でフェンダーから訴えられて、でもこれ技術高いからもう吸収したろうって言われて、まあなんか今フェンジャパンになってたりする、まあそんぐらい昔の日本のやつはクオリティ高かったって話のなんですけど、まあ、東海もその中の1個でブイブイ言わしてて、このニュース選んだって最近僕プレベ欲しいって思ってたんですよ。
はいはい。
で楽器屋行ったら東海のプレベあったんですよね、6万ぐらいで。
あそうね、う
ん、めちゃくちゃ良かった。
おう
マジで音良くて、ただちょっと弦高のバランスが悪かったんですよね、1弦だけすごい高くて、お
う
お
う、
うん、でうん、ちょっとこれ、まあ、1弦高いからなんかこのままじゃ、まあ、6万とは言えな、そんな気安く買えるもんちゃうやん。
そうやな、
ちゃんとバランス調整されて弾いて、でよかったら買おうと思って、お店の人にお願いしたんですよ。すみません、はい、これ1弦だけすごい高くて弾きづらいんで、調整してもらっていいですか。他の弦はちょうどいい針とかピンピン張ってて気持ちよく弾けてよかったんですよ。じゃあなんかお店の人に言ったら、あなんかちょうど今本店からそのリペア専門の人来てるんです。
え、
いつもはなんかそのお店の人がやるけど、なんかリペア専門の人来て定期的に回ってくる日で、あよかったですね、すごいバチバチに仕上げてくれますって言って、おマジっすかって頼むじゃないですか、
はい、
帰ってきたらね、原稿ベタベタになってて弦がフレットに当たるぐらい原稿ベタベタになってて、
おいやそれがいいよ、
よくないわ、
ビリビリなのが
よくないわ
言っとったやん、言っとったやんか、有原さんビリビリなるぐらいがちょうどええ、
いやビリビリどころじゃなくてもうダルンダルンやってもうスラップ信者やんこいつってなって、
それでもちゃんとチューニングしてない可能性とかはベタベタなやってたけど、弦ちゃんと引っ張ってなかったからそうなったとか、そういうことではなく、
いやチューニングはちゃんと合ってるんです、
うん、
ただったら弦高ブリッジ下げて弦高下げてで1弦だけでええって言ったのに全部の弦下げて、
あそうなんや、
うん、で、あもう買わないですって帰ったら店長さんが来て、
はい、
何がダメだったんですかって言われて、いやこの弦高は弾く気ならんでって言った、軽くしときますって言われた
あれ本店のリペアマン教育される店長
本店のリペアマン教育されるみたい
そうなん、
いやまあ人によるんでしょうね。いや結構若い人やったからさ、そのリペアの人も、
はいはいは
い、若い人のベースって言ったら原稿ベタ酒のスラップ特化型なんかなと思って、
あーなるほどね、
いや僕はもうしっかり張ってて音をもうギンって鳴ってくれる方が好きなんですけど、指でガッツリ弾かなきゃ音出んぐらいの、
うん、
やっぱなんかそういうのじゃないんだなって思いました。はい、で次のニュース、音楽サイト AMSS から、メタリカとテイラー・スウィフトライブ会場で大きな揺れを起こすのはどっち、研究者調べる。
へ
え、ライブ観客の縦乗りによる振動は地震に匹敵する揺れになることもあります。ではメタリカとテイラー・スウィフトではどちらが大きな揺れを起こすのでしょうか、研究者が調べました。どっちだと思いますか。記事読んだ、もう
まだ読んでない、いやまだ読んでないです。
どっちだと思う、はい、当てて、即答。
テイラー・スウィフト。
その心は。
テイラー・スウィフトの方が なんかはっちゃけるファン多そう。
うん、清村くんは
聞いてなかった。
しぐるい呼んでる。メタリカとテイラー・スウィフトがライブ会場で大きな揺れを起こすのは どっちでしょうかっていう。
メタリカじゃん。
あ、やっぱ激しいからってこと。
もうフルスピードはなし。
単語一文字で全部解決させるような。フルスピードはナッシングや。はい、まあ正解はテイラー・スウィフト。
おい、
まあ、研究者がちゃんと調べて、メタリカでない理由の一つは、メタルファンはヘッドバンキングが好きで必ずしも飛び跳ねてるわけではないから。
あ、やっぱり
そこですね、アメリカ地震学会とカリフォルニア工科大学の科学者たちは2023年にテイラー・スウィフト、ビヨンセ、メタリカらが、カリフォルニアの最SOFI スタジアムでそれぞれ行ったコンサートを調べた結果というところですね。研究の結果から観客のダンスやジャンプの動きがコンサート特有の揺れを生み出す可能性が高いと報告と。で、一番強かったマグニチュードは 0.8、 テイラー・スウィフトのシェイク・イット・アウト、シェイクイット・オフとからしいですね、マグニチュード 0.851 ってどんぐらいや。
分からんけど、マグニチュードに表されたらなんか急にすごく感じるわ。
震度で言われるとなんかあんま分かんないですよね。まあでもでかいんでしょうな。はい、みんな飛び跳ねて音がでかいというところらしいです。で、まああとはヤマハの株価が落ちてるってニュースがあって、これはなんか中国バブル崩壊でなんかあのピアノ買う人が減ったからっていう説明がされてるんですけど、まあ、海外のものに頼るとこういう時怖いよねっていう話をしつつ、いやこれ僕が言いたかったんですよ。最近あのツイッター現 X であの音楽アカウントの人たちが萌えに盛り上がってるの知ってます？
盛り上がってるのが
特にプロの、プロの音楽家が、
はい、あの存じ上げませんで、
音楽評論家に対する不満を言ってるんですよ。で、最初の発端はある音楽評論家の人が、まあビートルズのアルバム出てなんかもう最近なんか50周年かなんかあったらしいんですよ。で、その時に自分の持ってるレコードを上げて、これは初版やと、初版のレコードやと、苦労して手に入れたと。で、この初版のレコード聞いたことないやつはビートルズを語る資格がないと音楽評論家の人が言ったんですよね。
おお、
で、なんやこいつってなるじゃないですか。まあそれは単純に音楽評論家ってなんやねんって感じで、そっからまあ音楽やってる演奏家の人とか作曲家の人が、そもそも評論家ってあいつら生きとるけどなんやねんみたいなのが今ずっと盛り上がってるんですよね。
なるほど。
そうそう、なんかまあそれで一個送った記事で、まあジャズライターの人に対してまあ音楽家の人がキレてるっていう記事も送ったんですけど、まあなんかあれなんですよね、基本的になんか CD100 枚売るために好きでもないやつに頭下げなあかんのが普通やとか、あと音楽評論、まあこれの人は別の記事でいくと、音楽評論家自体なんかそもそも音楽理論も何も分かってなくて、誰々は誰々と一緒に演奏したことあるからすごいみたいな論調で物書き上がって気に食わねえとか、だから結局とか感情で書くとかね、まあジャズでいくとなんかフュージョンとかなんかあるけど、まあフュージョンとかってジャンルは電子楽器を使っているものだ、アコースティックなジャズの本質には迫れないとか書かれてたり腹立つとか。まあなんかそもそも評論家ってそんな雰囲気もんでしか文章を書ける人間しかおらんやんけ、なめとんかっていうのが、まあ、基本音楽やってる人とかの言い分で上がってきてるって感じですね。の割に偉そうとか、というわけでなんか今音楽評論家叩きが盛り上がってるんですけど、まあ僕らも音楽評論家じゃないですか。アルバムレビューして点数つけて、
そうやな、
どうすか、心痛むよねこんなん言われると。評論家としては、
いや別にもう痛まへんけど
俺らのこと悪く言われ
言われてもおかしくないやろなと思いながら言ってるけど、
なるよ、
いや俺どの口がとは思うけど
そもそもこういう音楽評論とかのって読む？
いや読まへんねんな、これが。
俺もやねん。なんか他人の言うことあんま聞きならんしな。
もうなんか一時ソースというか、なんかアーティスト自体が発表してる、発してる言葉の方がね、見る機会多いかな、読むにしても。
曲聴けよで終わるもん。
まあ、それはそう。
でも、バーンとかもクロスレビューやってたやん。
うん。
あの、メタル雑誌バーン。あれは？
はいはい。あ、まあ見えへんかな。
あ、見えへん。
インタビュー型や。基本見るかな。
おお。
基本ってか、あの、バーンの採点ほど当てならんもんないかと思ってるから。
あー。なるほど。じゃあほんまに見えひんねんな。
そうやな。
ちなみに僕ベース弾いてて、ベースマガジンって雑誌あって、そこにもレビュー載ってるんすよ。最新のアルバム、今月発売のアルバムとそのレビュー、はいはい、読まないっすね、はい、ついでに言うと、あのインタビューも読まないっすね。
あ、インタビュー読まへんの？あ、そうなんや、
うん、いやいや、俺の方がうまいからなって思うから。
あ、そう、
あのあ僕やっぱあの最後の方のページに宣伝、商品宣伝のページがいっぱい書かれるんですよ、新出商品。
うん、
はいはい、ここばっか読んでた気、ここ、ね、そればっか読んでた気する。
うん。
はい。
じゃあ、あれは、まあ、楽器のレビューは？
楽器のレビューは好き。
おー、エフェクター。
エフェクターとか、っつって。でもなんか、あの、エフェクターのレビューで書いてる通りの音を感じたことがない。血を這う低音って何やろうって未だに思ってるもん。何言ってるんやろこいつらって思うから。そうなんですよね、僕も基本レビュアーに対しておーって思ったことはないけど、単純にただメタさんと違うのは、おもろい文章を書くなで終わりますね。
なるほど。
なんかどうこうっていうよりかは、なんか、あー、なんかようこんな口数任せ言えんなっていう感じでは見てますね。
あー、なるほどね。まあ、そういった文章ももうチャット AI に、じゃあオープン AI というか、ない、なんか AI にな、持ってかれるから。
リズム感死んでるやん、どうしたん？言葉のリズム繋いでへんで。
いや、これ、リズムやってんけど、気づかなかった？
じゃあ、宣伝会でもらえますか、チャット GPT さんに、はい。音楽ニュース会、オジー・オズボーン、セクハラ。で、東海、ジャパンヴィンテージって言うんですよ、ああいうの。ああいうギター、ジャパンヴィンテージのギター。音楽評論家やな。あと間の方でなんか一個あったん、なんかある？大谷翔平、
うん、違うな。
大谷翔平。あとはまあそんぐらいでお願いします。
才能とか、
ああ才能、音楽の才能言っとこう。
はい、
じゃあ
空っぽラジオの今回のエピソードでは、音楽界の最新ニュースにスポットライトを当てています。オジー・オズボーンにまつわるセクハラ疑惑から、日本製ヴィンテージギターの魅力、そして音楽の才能を育む方法まで、多岐にわたるトピックを取り上げてます。オジー・オズボーンの話題では、音楽業界における倫理問題と公の人物の責任について考えます。また、ジャパンヴィンテージのギターに関しては、その独特の魅力と音楽制作への影響を掘り下げ、音楽の才能については、それが生まれながらにして持っているものなのか、それとも鍛えていくものなのかを議論します。以上。
Tape!